映画片思い世界より声は風でした。では後半タポシ会なんですけども、その前に天海さんからお知らせことを一つお願いします。
はい、すいません、さっき今年入っていろいろあるって言ったんですけど、うん、実は2月から東京でシネマクラブっていうイベントをやり始めていて、うん、はい、
主催してる、
主催をさせていただいておりまして、うん、はい、ちょっと飲食店を曲がりして、うん、ご飯出しながら映画好きな人とかでわちゃわちゃ話そうっていう会を、うんうんうん、格好きでやろうと思っていて、うんうんうん、それが次4月の18日の金曜日の、夜8時から10時までで、はい、やります。
第2回ってことですね。
第2回で、うんうん、ありがたいことにちょっと定員結構ピチピチなので、
すごい、
はい、10人ぐらいなんですけど、うん、なんでちょっと次6月とかにやる予定なんで、またその時に詳しくお話はできたらいいなと思うんですけど、はい、終わりの鳥っていう A24 の映画をみんなで、もうそれ課題作品でみんな見てきてもらって、
見てからってことね。
そう、それで話して、で映画にまつわるご飯とか飲み物を一緒に出してワイワイ話そうっていう会をやり始めましたっていうお知らせでした、
はい、まあ、ちょっと場所とかね、そういうのも、まあ水戸から行けるとなかなか大変かもしれないけど、
そう、なんかもし来てくれるなって人が多そうだったら、うん、ちょっと 土日のお昼開催とかも考えて、今後ゆくゆくは考えているんですけど、ちょっとパイロット的に今始めてみたので、ね、
はい、まあシネマクラブっていう名前が気になるよね。
まあなんかそれ
登録商標してたの？
商標
してないわ。だって誰が
つけ、あまりにも普遍的すぎる
わ。誰がつけたんだかも知らないし。
とっくに僕らの番組より前であるわ。
まあまあまあ
まあまあまあまあ。
はい、楽しみですね。
本当素晴らしい。
ね、詳しく聞きたい、
はい、
後で、
ね、はい、後で、
はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあタポシ会、はい、ちょっと短くなっちゃうけど、はい、よろしくお願いします。
まあなんなら次回に伸ばしてっていうか、振り返りに負けますが、
いけるとこまでやりましょう。
はい、タポシ会大見出しとして映画の力ね、力をカタカナで書きましてですね、まあ様々な映画がもたらしてくれる、うん、まあエネルギーだったり勇気だったり、うん、そんな思いをですね、一緒に話していこうというタイトルにしてるんですけれども、はい、副題は毎回つけるようにしてまして、うん、前回はドキュメンタリー映画がもたらすもので、今回はですね、泣ける映画は元気になるんっていうタイトルでやってみたいと思うんですが、うん、お三方にあらかじめお伝えしておきました、うん、私の生涯マイ感涙ベスト、激涙、なんていうの、泣き映画ベスト、うん、要するにあまりにもそのおえつがね止まらないくらい泣いてしまったという映画がもしあれば、その映画のタイトルをね上げてみも、見てもらえませんかというふうにちょっと宿題というかお願いしておきました、うん、でまずその作品からちょっと伺っていこうと思うんですけど、矢田部さんどうですか。
そのね、最初に聞いた時は、うん、泣いた映画しか言わなかったのが、おえつが止まらないまで。
そう、なんか話が。
加わったってからさ。
いやいや、そうなんだけどさ、泣いた映画ってたくさんありすぎるんかなと思って。
いや、それが、涙を流すまで泣いた映画って、本当に一本しかなくて。
あらまあ。しかもそれはおえつっていうよりも、ツーッと流れるぐらい。まあ、ちょっと、うん、お
だ感動するっていうことは、たくさんあるけど、はいはいはい、リアルに涙を流すっていうのは、本当に俺応援してきたアイドルが初めて登壇した時の方が泣くので、
おいおいおいおい、
まあ一作、その一作を挙げると、はい、アイアムサムという映画なんですね。はい、はい、まあダコタファニングだけ女の子、可愛い女の子とそのまあお父さん、ちょっと障害のあるお父さんとのやり取りで、まあ公開時期ちょっと調べてもらってもいいですか。多分ね、息子ができたぐらいの頃だったと思うんですよ、うん、だから子供に対する思いっていうのをちょっと自己投影したんだと思うんだけど、
2001年ですね。
あ、まだ子供生まれてないや、うん、だけどなんかちょっと、まあ、結婚はしていたので、
あ、日本の公開は翌年だけど、
うん、ま
あ、それでも生まれてないね、
まだ、うん、まだテアトル声優で見たような気がするんだよね、うん、2002年、あれやってるよね、テアトル声優、まだまだ ね、うん、ね、で、その映画は多分ビートルズをいっぱい使ってるっていうのも
そうだね、
あったんだ
ね、はい、ただ本人たちの曲は使ってる
んだよ
ね、
うん、そうそう、
全部カバーなのね、うん、あれお金の問題でね、
まあまあまあ、
そうなっちゃった
みたいな、うん、でも、うん、ビートルズの曲を使っていて、その親子愛みたいなところに すごく刺さったんだよね。
なるほどね。
っていう意味では本当に涙を流したっていう記憶がちゃんとあるのはそれだけなんですよ。
そうなんですね、
うん、まあ、だから心を打つっていうのはたくさんあったでしょう。それはたくさんあるんだけど、うん、
あのじゃあついでに聞くけど、普段映画以外ではよく泣くんですか。
だからその頑張ったアイドルを見るとまた泣いてたでしょうって言われるので、特典会で。あ、そうです
ね、わかりました、
うん、それはまあでもあの歌を聞いて泣くっていうのがね、
うん、
もう自分でびっくりしたのが、ちょっと話しとれるけどさ、ごめんねちょっと喋っちゃうけど、うん、あの何百回って、もう過去な3、40年ぐらいの中で聞いてきた「いい日旅立ち」を車の中でふと聞いた時に号泣したことがあったの。
何に刺さったんだろうね、
多分
そのどんな金銭があ
ったんだろうね。本当にだからまあね、嫁に行く娘の心情っていうのがなんか急に来た時があった。
娘さんいないのにね。
そうで、まあ雇部はアイアムサムでした。
はい、わかりました。寺川さんどうですか。
僕もね、だから応援はな本当ないですね、うん、映画見てね。まあでも、うん、でしかもそんな泣くっていう感じのものもそんなないんで、
うん、
何かなと思って、考えてたら、まあなんかやっぱり、まずあの動物と子供、
うん、
これまあ弱かったりするじゃないですか。
まあそれはそう
だね、単純に、そう、
はいはいはい、
で、うん、それで泣いた絵があるなとか思ったり、
うん、
あとはやっぱり音楽の力は強くて、うんうんうん、音例えばまあもうここのとこずっと言ってるウィキッドも、あのもう音楽かけられたらもうちょっともう泣いちゃうよみたいなね。あとはまあ それを思い出したら、あの井筒監督ののど自慢、はい、あれはなんか泣いたんですよね。
あ、そう、
そうなんです。だからやっぱりなんかその人生を投影されたりとかね、うん、音楽の中に、
うんうん、
そのストーリーの中で、なんかそこにエモーショナルなものがあるとグッとくるなっていうのはあるけど、おえつとまではいかないなっていう。
なるほど、
はい、そんな感じです。
はい、
うん、
天海さんどうでしょう。ちょっと振ったのが ついさっきだけども、
泣くはするんですけど、でもなんかおえつ、なんかあの映画館でおえつしたら負けだと思ってる
どんなあの勝負なのそれは。
分かんないけど、なんか泣いたら負けみたいなのがあって、それこそさっき曲かけた片思い世界も、
うん、
私実は試写で見てて、
うん、
そうなんか、いや、あ、でも泣くけどダメダメダメって思うとこうツーってくるパターンのやつ。
ああ、でも その感じあるかもね、
うん、
ああ、
うん、と、うん、あとでもなんか今自分の履歴見返してて、なんかこう泣いたなって思うのは、やっぱ死生観とか人生観に関わるやつは、うん、やっぱなんか来るものがあるのかなっていうふうには思ったんですけど、うん、あと多分その なんで負けかって思うっていうと、その別に泣ける映画がいい映画とは必ずしも限らないっていう持論があって、うん、まあそのでも映画館行った時に感情がこうマックスになって出てくる表現ってどうしても泣くになっちゃうので、
うん、
ね、なんかそこがちょっと難しい気はするんですけど、そんな感じです。
なるほど、うん、さあ僕はね、うん、今何を思ってるかなんとなく想像ついたと思うんですけどめっちゃやりにく
いやいやいやいや、
ね、多分こう想定していた答えじゃねえなこいつら。
あのね、
い
や好き勝手喋りやがって
なんつうんだろうね、あの違うのよ、要はね、
うん、
僕だけこんなに泣いてたんだっていう今その取り残され感、う
ん、いや、あのね、タポシさんがよく泣く話は聞いてたからね
そうそう
ね、うん、こっちは全然なんともない。
まあでもね、あのチコちゃんはね、あの、うん、なんで大人になると、うん、おじさんとか高齢になる中高年になると、うん、泣くのかっていうことについてね、うん、あの教えてくれたことがありましたね、チコちゃんが、
はいはい、
まあ、要はですね、感情を抑制する脳の機能がね、うん、ちょっとね、あの鈍るんですって、高年になると中高年になると、
うんうん、それってなんかなんで おじさんは親父ギャグを言うのかみたいな。
そうそう、それと同じ、止められない、それと人生経験がいろいろあると共感力が高まる、う
ん
う
ん、まあ、なるほどね、
その自分の体験とこう、う
ん、
あの
重ねたり
そことこうする記憶とに触れてしまうので、うんうん、そうなるという、
うん、
であとは結局想像力なんですけど、うんうん、今お話を伺った限り、うん、同じこんだけ映画好き仲間の中でも自分だけ特別泣きすぎてるなっていう気がしたわけ
でもなんかそのさっき負けって言ったじゃないですか、
うん、
でもなんかその映画見てて、例えば映画祭で赤いとかけたじゃない、かけさせてもらったじゃないですか、はいはい、 あの後こう終わってロビー行ったらなんか隣の人めっちゃ泣いてたよって言われると、うん、はい、やっぱガッツポーズはしたくなる。
ああ、そうね、かけた側としてはね。
そう、だからなんか、ね、かけた、かける側と見る側としてのなんかこう、うんうん、
その勝負ってこと
だね、心理のなんか多分
駆け引きというか、まあね、
そういうのもあるかもしれないな
って、まあ、プロデューサー的な思考だね、うん、それはね。
まあ、だからね、実はよくあの泣かせようとする映画は嫌いって話があるじゃないですか。
まあね、
そうで、うん、僕もそれは嫌なんですよ、うん、でもね、その泣かせようとしてるかどうかなんてことはさ、うん、やっぱちょっと区別がつかないんだよね、
まあ、
そ
りゃね、
そう、で別に泣かせようとしてるわけじゃなくて、何かこう心が動いたこと、大切だと思ったことっていうのは、うん、映画の作家や脚本家っていうのは、うん、その、映像に込めようとするわけでしょ、うん、でその思いを汲み取って俳優っていうのを演じて、うん、本当にあの映画の中では本当に悲しかったり本当に怒ったりして泣いてるはずなんですよ、ね、うんうんうん、だからそこに僕らは何かこうするんだけど、泣きどころっていうのは本当に違って、うん、人によって、うん、僕一番よく覚えてるのが日の当たる教室という映画があるんですけど、うん、
はいはいはい、
はい、リチャード、はい、ドラガイス、はいはい、で彼があの音楽教師なんですよね、うんうんうん、で音楽家になる夢を諦めて高校の音楽教師になります、うんうんうん、そしてその一生を描いていくんですけど、僕が泣いたのは、うん、その彼が退官するとき、退官っていうか教師を辞めるときに、うん、そのずっと教えてたその卒業生たちがみんな集まって、彼にサプライズで彼が作曲したオーケストラの曲を演奏するというシーンで僕は号泣したんです、うんうん、これそれこそ僕最初あのおえつが止まらなかった映画の一つなんだけど、うんうん、でこの映画を見た人に、あと他の人に聞いたら、どこで泣いたって言ったら、ある女性がね、うん、実はあの若いその女性、女の教え子の女の子とその駆け落ちするかもしれないっていうシーンがあるんですよ、うんうんうん、でそこで、まあ、ちょっとネタバレなくとどまるんですね彼は、うんうんうん、それやめて、はい、家に帰ってくる、はい、あそこで私は泣いたって言われた時に、僕は全然そこで泣かないわけよ。
でもそれなんか私、名もなき者見た時に、うん、エルファニングにめっちゃ感情移入したのと多分近い気がする。
そうだから結局この泣きどころっていうのは、うん、やっぱり自分の中にあるいろんな体験とか、うん、記憶にどうこう反応するのかっていうことに、ね、うん、あのやっぱ絞られてしまって、うん、故に泣きどころが違うんですよね、うんうん、で僕は最近だとフローという、うん、あの映画、はい、猫ちゃん映画なんですけど、やっぱり猫を亡くしてるっていう体験の中で、うんうんうん、その猫のが本当に懸命に共通する姿に、もう最初から最後までずっと泣きっぱなしなんですよ、
うん、言ってた、もうずっと言ってたもんね。
それからチャーリーっていうワンちゃんとのロードムービーがあるんですけど、うんうん、これもやっぱりその猫を亡くしちゃった経験からするとどうしても涙を抑えられない、うん、それからインド映画だとさらにきっとうまくいくっていうのもですね、うん、はい、僕はあの本当に泣いてしまう。ただこれは実は友人を失うというそのシーンがあるんですけど、うん、やっぱその喪失とか、うん、亡くしたものへの僕は多分ね、いろんな記憶とかなんかこう悲しみっていうのは多分あの悲嘆というものが、うん、グリフケアが終わってないんだなって思うんですよ、いつも、うん、だからそういうことを描かれるとダメなんですよね、うん、だから、お見送りの作法もそうだし、うん、愛見たがいもそうだし、うん、君に読む物語もそうだし、まあ、そういうなんかこう喪失とか、その大切な人がこんな風に亡くなったけどあなたのことを思ってたんですよってことが後から手紙で分かるとかね、うん、もうそういうあの設定に非常に弱いんだということがよく分かるんです、うん、ただこれ実はそのタイトルが元気が出るのかという話なんですけど、
うん、そうね、そう言ってた。
皆さんどうですか、泣いた後ってすっきりしてなんか元気出ますか、
うん、
普段でも、
うん
うん、元気、
いや元気が出る、
まあ、一種のカタルシスっていうのかな、うん、なんかこう浄化されたような気分っていうのかな、
うん
うん
うん、
どうだろう、
うん、
特にならないかも、
うん、ならないですね、うん、まあ、一応実は泣くということによって、ストレスホルモンのコルチゾールというのが排出されると言われています。
ほうほうほう、
まあ、もちろんあの物理的にあのゴミが入ったら涙が出るし、乾燥を防ぐために常に涙腺というのは、うんうん、あの涙を少しずつ出してるんですけど、うんうんうん、その泣くという時には実は悲しかったりするのもあるんだけど、うん、感動というそのなんか誰かがなんか困難を成し遂げてさ、
うんうんうん、
その成功したとか、うんうん、その困難を乗り越えてなんかこう克服したみたいな時なんかにも感動涙出るわけですよ ね、
うね、うん、
で怖い時も出るんですよ、なぜか、で悲しいだけじゃなくて喜びでもなぜか涙が出る、ね、すごい不思議な、ね、あの僕は人間が持ってる感情の一つだと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味では実は心の浄化作用として、うん、映画を見て泣くということは、うん、僕はあの効果があると思っていて、うん、映画がもたらしてくれる一つの力だと思うんですね、
うん、
だから泣かそうとしてる映画が嫌いっていう人が出てくるのも当然だと思うんです、うん、要するにいたずらに泣かされたくないっていうか、
う
でもやっぱりね、なんかその経験とか自分の中にあるなんかそういうちょっと普段は意識しないけど隠していた悲しみとか、そういうものが映画の中の主人公たちが紡ぐ物語の中に呼応されてふっと蘇ってきた時に、僕はそれが止められなくなってしまって、もうおえつになってしまうということで、僕はその映画を見る一つの理由としては、別に本当おっしゃる通り泣けばいい映画だとは思ってないんです。たまたま自分が泣いてるだけで、でおそらく全然違うところで泣く、その泣きどころの違う人の話を聞くのも僕すごい楽しかったので、あの今日最初に話を振ったらそうなんですけど、やっぱりみんな違うんだなと。
まあね、それは
人違うから余計その泣かせポイントここですみたいなやつってしらける
んで、そういうことね。
だからそのオタク的思考だと、その推しの運営がこうあからさまにお金を取りに来ていること自体にはすごく嫌悪感があるんです
そ、
ね、
それがさ、
こうただそれが自然なものとしてこっちに届けばもう全然お金出しますって感じになるから、 それと近い気がする、
そうだね。だからさ、その受け止め方もさ、そもそもすごくシニカルな人ってさ、何やってもってなりかねないわけさ、だからそのあんまりなんかそのなんていうのね、その制作者が泣かせようとしてる意図っていうのはどこまで本なんつうんだろうね、こう観客をバカにしてるっていうか舐めてかかってるかっていうのはなんか分かんないんだけど、でも理屈じゃなく、あこれちょっと無理ってなっちゃうで、あれ
ね、嗅覚がね、なんかスンってなっちゃう、
スンってなっちゃう、
全米が泣いたとかね、
そうそうそうそう、
全米
だからなんですか、
だからなんですか
最近言わないあるね、
確かに確かに、
もう全タポシが泣いたと言ってる
から、アメリカはね、もうなんかもう全全ってくくれなくなってるから、
ね、多分そうだよね、全世界が泣いたもよくね、まあ、あの最近使うようになったとかっていうと、あんま使わなくなったら確かで、まあ、そういうわけで僕はあの映画というものがもたらしてくる力の中に、その自分の中にあるいろんなあの記憶とか感情っていうのを呼び起こしてくれて、それをこう癒すような、それを思い出してもう一度こうあの優しくめでたり、もう一回しっかりそこに向き合ったりする、そういう効果があるんじゃないかと思って、この泣ける映画ということについてですね、ちょっとお話をしてみたわけです。時間的にこんな感じですか。
あ、素晴らしい素晴らしいよまとまってる
いやでも僕ね、イコライザーとかでも泣いちゃうから ね、
うん、いやありますよ、 それは、
で本当に最近もう韓国ドラマでね、涙の量が半端ないんで、だからそういう意味では皆さん、なんかその自分の思い出とか記憶とかそういうものにあの触れ合える、そういう映画やドラマ、ね、をあの出会っていただいて、たくさんそれを何度も何度も見ていただいて、心を癒して元気になってください。以上です、
はい、ありがとうございます、はい、でもこれ、この話はやっぱりまたなんか、ね、そうね、できそうな感じだし、
ね、今回に限らず
なんかでも改めてちょっとやっぱ考えてみたいなって思いましたね、はい
は
い、
そうですね、泣くって本当不思議な感情ですけど、
ね、そうですね、
悪くないなと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、では以上タポシ会でした。
はい、
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は4月22日火曜日夜8時からの放送です。
い、
今日は天海さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
久しぶりに3ヶ月半分ぐらい、ね、
なんだっけ、休みがちなレギュ
ラー、あーそんなんだってねえ、次週も
次週もおります、はい、
わざわざ来てくださると、はい、わざわざね、
わざわざというか、はい、
ね、
はい、います、
これがわざわざな感じで
次週はミュージックコーナーあります。テーマは嘘、はい、ね、ほら天海さんもじゃあセレクトいけますか。
多分、
あ、じゃあ4人でセレクトしてやってみましょう。はい、はいはい、お知らせことで1個だけ、シネポッドシアター、まあ、次週の放送の時にも詳しくお話しようかなと思うんですが、はい、4月26日土曜日シネポッドシアターミッドミネルバさんでの上映です。 I like movies っていう作品なんですが、上映後に、We like movies っていうタイトルでスタッフ投稿やろうと思ってます。
この4人で、
はい、
ちょっと私仕事かも、ね、
あ、
はい、
そっかそっか、
かもしれない、
状況によって、
はいはい、まあ、はい、
まあ、お客さんともね、わちゃわちゃしたいなとも思います
ので、みんなの黒歴史を掘り返そうなコーナーですよ
ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
はいはい、では次回もお楽しみに。
さよなら。